皆さんには特技がありますか。まあ、こうバイトの面接とかで履歴書にこう特技欄とかです。まあ、いろいろ皆さんあるでしょ、おのおの特技書くとこ。俺最近自分の特技は自己暗示だと思う。俺の自己暗示は相当なもんだと。もうあの特技欄に堂々と書いていいと。例えばね、こうみんなでなんか同じものをこう食べる、ご飯をなんかみんなで同じものを食べて、まあお弁当配られたりとかさ、まあみんなでどっか食べに行ったりとかして、でワイワイワイワイ楽しく食べながらも、時々さ、なんかそのなんかもう隅っこの方でなんか一人ポソッとさ、なんかさっき食べたあの卵焼きちょっと傷んでる感じしなかった、そう、いや全然わかんない、いやそんなことない、気にしすぎだよみたいな感じで、こうそんなことなかったよね、うん、全然大丈夫だったよねの後でも俺は絶対お腹を壊す。そのポソッと言った一言、なんかちょっと傷んでる感じしなかったって言われたことによって、俺はもうその自己暗示モードですよ。うわ、俺はもう傷んだものを食べたんだ。で、結果その20人ぐらい同じお弁当をこうね配られて食べたとして、19人全員無事でも俺だけお腹を壊せる。薬とかさ、市販の薬とかでもそうだけどさ、副作用ってよく書いてあるじゃない。副作用っていうか、副作用っていうほど堂々としたもんでもないよ。なんかこの風邪薬をあなたが辛い時に飲むとすごく効果を発揮してあなたの風邪を楽にするけど、ちょっとこの子たちが、この風邪薬の成分の子たちが頑張りすぎて、もうすごく風邪の菌を殺しまくった時に、なんかちょっとあなたが少しラリホーっぽい感じになるかも。ラリホーをかけられた感じのほんのり眠くなる可能性がなきにしもあらずで、いやいやいや、その確実に眠くなるわけじゃないですけど、なんかその機械の操作とか、あのもしモビルスーツの操縦とかこの後するんでしたら、風邪薬は飲まない方がいいかもしれませんよみたいので、もう俺めちゃくちゃ眠くなるのよ。もうさっきその薬を飲んじゃったっていうせいで、でその文を読んじゃうとだよ。俺だってあのさ、よくさ、あのラムネとかさ、ラムネでもないか、なんていうの、ミント系のさガムとかさ、ミント系のラムネっぽいやつでさ、これすごいしよう、うちの会社のこのミントのやつは美味しい上に君の口をスースーしてくれるから、もう最高のお菓子だけどね、だけど君が調子こいていっぱい美味しいからっていっぱい食べたら僕は嬉しいけど、君のお腹が少しほんのり緩くなる可能性がある。いや、ただのガムだよ、ただのガムだけど、いっぱいたくさんに食べるとちょっと緩くなるかもしれないって書いてあったりするじゃん。キシリトールとかなんかのミント系のガムとかってよく書いてあるじゃない。もう確実にその文章を見ちゃうともうダメなのよ。もう確実に言っちゃうわけ。俺の大腸の人たちはもうダメだと。もう絶対お腹壊すわこれ。もうダメだもん。もう出すしかないもんって。でこれはまだ序の口で、もうこの最たる例、俺の自己暗示って本当にすげえんだなって思ったのが、これまあ僕妄想好きじゃないですか。いろんな妄想をよくするわけですよ。もう自分が楽しくなるための妄想。まあこう、あの一番多いのは、もう好きな芸能人とお付き合いをする妄想はやっぱ多いわけ。例えばもう大好きな、もう17歳から大好きな麻生久美子さんが、なんかあの近所に住んでるお姉さん、もう俺が幼馴染のお姉さん、俺がもう幼稚園ぐらいの時から知っている近所のお姉さんみたいな設定を俺はもう一日ずっと妄想するわけで、こう俺が小学校5年生の時に麻生久美子さんが高校1年生ぐらいみたいな妄想とかをして、すごいもうなんかワクワクワクワクして、そんでこう東京行ってこう一人暮らししたら、たまたま偶然その住んでるとこ近くて、あの頃みたいだねみたいな話をしながら一緒にスーパーに行く妄想とかを、いろいろ、まあまあ気持ち悪いですよ、気持ち悪いですよ。あ、そう、久美子さんとそういう妄想したりとか、あと、まあ、3年ぐらい前から大好きな舞子さんっていう、もう俺毎日ブログをチェックするぐらい、今でももう俺出演が全部見てるからね、舞子さんの。舞子さんっていう、あの最近だった NHK のドラマとか出てるさ、綺麗な女優さんがさ、まあ、同い年の方なんだけど、もし舞子さんがあのバイト先の同僚だったらみたいな妄想とかしょっちゅうするわけですよ。バイト先の入ったタイミングが同じ同僚、あーって今笠原くんがあーって言いましたけど、同じ日に面接して、同じ時に受かって、お互い新人ですけど頑張りましょうねとか いう関係の同僚に舞子さんがいるみたいな妄想とかするのよ、よくね。すっごく楽しくなるじゃん。もう本当に来ててよかったってぐらいまで俺は妄想ができる。でこれぐらいじゃね、自己暗示とは言えませんよ。 本当に確かに俺はそれをすることによって脳内マイクがすごく出て、もうワクワクワクワクしちゃって、ちょっとなんか嫌なこと、仕事で嫌なこととかさ、プライベートで嫌なことあっても、そういうその綺麗な芸能人の女優さんとお付き合いする妄想することによって嫌なこと全部忘れられるんだよ。全部忘れられてもうスキップできるぐらい、スキップできるぐらいテンション上がって、あーもう、あー最高だー、明日来週映画館一緒に行けるし舞子さんとぐらいなってんの俺の中で。でね、まあそれがだいたい昼の12時とか、まあ仕事中一番遅い妄想してるの多いからさ、昼の12時とか妄想するじゃない。でまあ一日それでもうすごい気分よく過ごして、夜中の11時ぐらいにまあなんかこう家で一人ぼっちとかでいると、すごくこうさ、なんか自分の気持ちが高ぶってるのね。もうすっかりその昼のことなんかもうと忘れちゃってんだけど、夜中の11時ぐらいなんかすっごい、なんかすっげえ今日嬉しいことがあった気がするみたい、なんかすごい今日気分がいい、なんかすごい幸せな気がする俺今、あれ何かあったっけみたいな、あれなんか俺、あれなんかあった、なんかお金をもらえたりとかした俺、あれ俺宝くじ当たったっけとか、あれなんか俺なんかのオーディション受かったりしたっけとか、あれなんだっけ、なんか好きな映画が今度来週公開するとか、なん昼妄想したからだって気づかねえんだよ。あの先にワクワクが残ってんの、ずっとワクワクがずっとワクワクとっていうかウキウキとハッピーな感情が残りすぎてて、夜中の11時ぐらいでもまだすげえテンションが高い状態の時あるの。もう俺幸せ、もうほんと幸せっていう気分のままずっといちゃうから、11時ぐらい、夜中の11時ぐらいに、なんで俺こんな幸せなんだろう、なんで、あー妄想したからだで、これ気づいた瞬間ものすごい落ち込むのね。だってさ、仮にだよ、あそうだ、今日道端で500円玉拾ったからこんなウキウキしてんだっていう話だったらだよ、なんだお前知らんよ、たかが500円拾ったぐらいでそんなウキウキしてんじゃねえよって話だけど、でも結果として500円プラスになってるわけですから、なんかそのウキウキな気持ちはわかるじゃない。あと例えば、あそうだ、もう前々から見たくてしょうがなかった映画が来週公開するからこんなワクワクしてるんだってなったら、それはまあでも結果としていいことじゃない、来週見たい映画なんだから。妄想の場合はもうプラスにもマイナスにもなってないわけ、何も変わってないのよ。自分で自分の気持ち上げるために思い込んで、芸能人とずっと昔からね、麻生久美子さんとずっと昔からお付き合いしてる勝手な妄想をして、勝手に俺はすごく本当にお付き合いしてる気分になって、本当に気分が良くなって、来週本当に映画館行ける気持ちになってるわけよ俺の中では。本当に一緒にデートできる気持ちになったまんま、そのことを忘れちゃって、ワクワクとウキウキだけ残って、11時ぐらいに、そうだあれ全部己による効果だみたいな、なんか 何一つこう外からの影響はないし、世の中は何一つ変わってない、俺がただ単に自分に言い聞かせたやつだ、これは結構すごいんじゃないか。結構いろんな人に話したら、お前もう病気だよと、それ自分でそこまでいかないと気づけないのは病気だよって。俺の気持ちとしては気づきたくないのよ、いつも。だからその妄想だったって、妄想のおかげで今こんなハッピーだって、だから寝ちゃえばいいんだよな。なんでこんなにワクワクして、なんで今日こんな気分いいんだろう、なんでこんな幸せなんだろう、まあわかんない、寝ちゃおう寝ちゃおうでいいんだよね。その時にそうだ妄想したからだ、別に付き合えてねえし、ていうか麻生久美子さん人妻だし、何にも世の中変わってねえし、俺明日も仕事だしみたいな。全然違う話を、あのこの最終回ですから、もうこんな緩い感じで、あの今まで話してこなかったやついろいろ話しますけど、この間、まあ、僕はあのネコロマンっていうバンドをね、まあ、やってるわけ、ギターを弾いてそこでリーダーもやってるわけだけど、この間そのライブがあってさ、ライブの前に結構久しぶりに、うちのドラムを叩いている、まあ、匠っていうやつ、匠と、まあ、結構仲いいから匠と食事ご飯とか行くんだけど、最近なかなかお互い忙しくてあんまなくて、この間久しぶりにそのライブ前に匠と二人きりでご飯を食いに行ったわけよ。でデニーズでこう二人でこう飯を食いながらさ、結構まあ結構熱い話とかもするわけ、音楽に対する。であのすっごい匠いいやつだなと思ったのが、まあ、彼もツイッターやってんだけど、こうツイッターやってたら、あのとあるこう中学生ぐらいの、多分まあおそらく中学生だろうっていう男の子が、あのまあタイマーシングリスナーだと。でその子がつぶやいてたのが、僕には才能がないと、僕には才能がないから、その白井さんみたいなラジオを作れないって、 白井さんは才能があるから面白いもの作れるけど、僕にあんなそんな才能ないよってつぶやいてるのを見たんだと。でそれを見て匠は違うよ少年と、ね、俺はもうその涼ちゃんのことをずっと見てるからわかるけど、涼ちゃんは才能とかじゃなくてもすごいそのタイムマシン部のために努力して努力して、毎日毎日身を削るようにこうネタを作って、もうボロボロになりながらも、でもなんとか面白いもんで続けてきてね、それが今の彼を作ってるわけじゃない。だからその才能どうこうじゃなくて、要はもう意思の問題だったり、努力だよと思ったんだと。だけどそれをこの俺がね、匠がその少年に向かってつぶやくのは違うと思ったんだと。だってその何よりさ、だって涼ちゃんはそこをちゃんと隠して、タイムマシン部ではあたかもこうもうなんていうの、気楽に喋ってるだけで面白いものを作ってるように見せる、もう才能だけでやってるように見せかけときながら、裏ではすごく努力をしてるっていうのをやってきたわけじゃん。それを俺がこんな風にバラしちゃったら、それは違うと思う。それは涼ちゃんが頑張ってきたことを台無しにしちゃうから、俺はそれは黙ってたんだよっていう話をして、すごいいいやつじゃん。俺がそうか、ありがとうな匠と、まあ本当いいやつだと。ちなみに今度からね、もしまあそういうツイッターとかそういうのでね、そういうことをつぶやいてくれるようなね、いい子もいるかもしれない。その俺には才能がないって、白井さんには才能があるっていう子がいるかもしれない。まあ今回のその対話本当嬉しいよ。ただもしね、匠よと、それが女の子だったら、もしそれが女の子だったら、もっと言えばそのアイコンにすごい可愛い自分の写真、顔の写真を貼ってる可愛い女の子だったら、それ匠はこっそりとそういうことをね、私には才能がない、白井さん天才だからああいうことができるけど私には無理だって言ってる子がいたら、こっそり匠、それはダイレクトメッセージなりメールなりで、違うんですよ、実は白井君っていうのはね、すごく裏で努力してるんですよっていうのをちゃんとその女の子に伝えるんだって言ったら、ふざけんなって、匠にふざけんなって言われた、台無しだよって。匠違うって、それはもっと、それはやっぱその女の子だったらこっそり、白井さんっていうのは実はすごく身を削って、実は彼天才でも何でもなくて、その裏ではものすごくこう傷つきながら、自分自身を痛めながらラジオをやってる人だから、分かってやってほしいって、そんな彼はもう才能一個でやってるわけじゃないんだよっていうのを、女の子だったら、可愛い女の子だったらこっそり言えば、その女の子はどう思うったら、白井さんはすごいストイックな人なんだと思ってくれるだろうって言ったら、もう匠がふざけんなと、どんだけお前はと。でこれ全部この匠がそんな気持ちを持ってだよ、ね、俺が言ったら、俺がツイッターでそういうことを、ね、その男の子に言っちゃったら、隠し続けてきたその、ね、努力を実はしてるんですっていうのを全部隠して、あたかも気楽にやってきたことを全部なくしちゃうから俺は黙ってたっていうのを全部ラジオで喋っちゃう
しかも最終回
全部ラジオで喋っちゃうっていう、もうそのメンバーの優しさも台無しにするわ。しかもその女の子だったらそれはちゃんと言うんだよって言った瞬間のもう失望したドラマーの顔ね、お前はよ、それはそうだよ、それはもう女の子にチヤホヤされたいもん、女の子にチヤホヤされたいもん、普通に生きてたらされることないもん。そういう時にもう匠がちょっとそういうことによってだよ、その女の子の中では白井さんっていう人はもうすごい、本当は全然そんな自分を傷つけることなんて全くしないんだけど、だらだらだらだら毎週ここに来てあることないこと無駄話をしてるだけなんだけど、それか誰かラジオで言っちゃダメだよ、そんな。違うよ、俺はものすごい毎週毎週も胃が痛くなりながらもだよ、面白い放送したいからね、ミスターストイックって呼ばれてきたような部分はだいぶあったりしますから、そんな匂いはプンプンしますから、俺はもうこの面白いラジオを作るために毎日毎日身を削ったようなふりをしながらね、かもうやってきストイックにやってきてるっていうのはもう、そういう風にしといてください。これは実は本当に何も考えずにベラベラ喋ってるだけっていうのバレちゃいけませんから、これは。いや、あの瞬間のその匠のふざけんなのタイミングが見事だったね。それまですごいいい空気だったのよ、すごいわかる、その男二人っきりで飯食いながらもすごいそのいい感じで、いやでも俺が言うのはさ違うじゃんみたいな、それだって君が守り続けてきたものをね、その俺のそんな衝動的な感情で壊すのは良くないから、やっぱ黙ってたけど、そのまあその男の子もね、なんかその気づいてくれたらっていうかね、もう頑張ればいいんだよみたいなことを匠が言った瞬間の俺のスーパーゲスな 最後だったら言っといてねそれってごまをすりながら最終回にこんなあのリスナーを大失望させるやつ。あともう一個喋ってなかった話をもうどんどんしよう。もうダラダラダラダラ喋ろう。あのまあさ、いろんな人が本当に聞いてくださってる、本当に嬉しいわけ。その本当にありがとうございます。で、まあ、ツイッターだったりとか、まあ、ミクシーだったりとか、まあ、最近僕フェイスブックも始めてるんで、もう結構俺一通りやってんだよな。フェイスブックも、フェイスブックこの間休みの日に何もやることないからってフェイスブックでも始めてみようかっつってもうポロッと始めてみたりとか、まあなんかまあまあね、もちろんあの番組へのメールでさ、まあ、いろんな方がさ応援メッセージを送ってくださって、で、まあ、本当に、ね、あの下は小学生から上は最長で今57歳だっけな、俺が知ってる中ではもうそれぐらい幅広い人が聞いてくれてる中で、この間って言っても結構前なんだけど、これは半年ぐらい前なんだけど、ツイッターの方で来たのが白井さんと、この間僕が遊びに行ったキャバクラのキャバ嬢がリスナーでした。これはねすごいよね。キャバ嬢の方がリスナーだったんだと。だそのキャバクラでもうタイマ新聞の話で盛り上がったんだと。もう俺もうさ、俺話す機会がまずないじゃん。まあまず単純に俺とかさるかお金がないっていうね、キャバクラに行けるお金がないし、そんなキャバクラ行って綺麗なお姉ちゃん横に置いてもさ、この性格ですから全く喋れないのに、そうなった時にだよ、これ聞いてる可能性があるっていう。これはね結構そのいろんな人がいるんだよ本当。リスナーさんの中でも学生さんがやっぱ多いんだけど、いろんな方がいる中でも俺が一番びっくりしたのは、そのキャバ嬢がキャバクラ嬢の方が聞いてるって。そのキャバクラ行きたい。ゲスだね今日は。そのキャバクラ行っても結局喋れないんだよ。そうじゃん、結局だってリスナーの方と直接会う機会多いじゃない最近。直接会ってもう向こうは俺のことをほとんど知ってる方が多いわけで、白井さんを耳をいじれば性的興奮を得るっていう、海綿体が充血していくっていう、もう最低だよこれ。耳が性感体だっていうさ、かなりパーソナルな情報だよ。俺はもうワールドワイドで、もうだってウキペディアに載ってんだから、ウキペディアに白井亮のその性感体は耳って書いてあるぐらいの、おかんも知らねえ要素だよ。俺のヌードを何十回何百回と見てるおかんですらだよ。っていうか自分の体から出した女だよおかんっていうのは。俺は元おかんなわけでしょ。元おかんプラス元おとんの、その二人ですら知らない情報を知っている人に会ってもまだ全然人見知りするから、そのキャバ嬢の方、まあね、お会いできる機会あるか分かんないけど、もしそのお店行ってさ、たまたま、いや私実はタイマー新聞聞いてるんですよって言われても、まあ喋れないんだろうね。喋れないんだろうなと。ドラマはもうそういう風に結構いろんな人からね来るのは本当嬉しいなっていうところですけど、今週最終回でございますからね、もうこんな緩い感じでねやっていこうと思ってますんで、最後まで聞いてください。それでは参りましょう、タイムマシーン部。もう始まりました、タイムマシンボーイとお務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に去っているのが
エレカカルです。よろしくお願いします。
最終回ですよ。もうなんだかんだであっという間だったね。なんだかんだで結構言うても2年半ぐらいか、だから AV 女優と同じぐらいの活動期間。AV 女優そうじゃん、いい子出てきたなと思ったら長くて3年とかじゃん AV 女優って。まあそれと同じ感覚で今週で最終回でございますけどね、見たい映画がさ、僕はもう映画大好きだから映画館行くだけでもうね、本当にストレス発散になるぐらい小さい頃から映画好きだから、まあ、よく行くんだけど、予告編見てたらもう超この映画みたい なジャンルはね、なんだ、まあ、社会派サスペンスって言っとけばいいかな、社会派サスペンスかな。ちょっとだからカップルとか ファミリーとかで行くにはちょっと硬い映画というか、いろいろ考えさせられちゃうから、もうちょっとほらね、そういう人たちが行くのはもっと娯楽の方がいいかもしれないから、あんまおすすめはできないのかもしれないけど、でもぜひみんなも見に行ってほしい。できれば一人で見に行って、悶々とそう社会のことについて考えてほしい映画で、あのスパイキッズ 4D っていう映画が今予告編で結構流れてんだけど、まあ正確に言うとスパイキッズ 4D ワールドタイムミッションっていう、俺もう社会派の、そのそりゃそうだろ、社会派だよ。あれはだってお父さんとお母さんがなんかがスパイで、そのまんま子供たちもスパイにならなきゃいけないっていう、その宿命を負った、その何なんだろう、そのね、親から受け継がれるものって何なんだろうとか、いろいろ考えさせられる映画、スパイキッズ 4D の予告編が最近よくやっててね、何なんだ 4D と。最近 3D 映画がすごい流行りで、まあいろんなところでさ 3D 3D 大体ほとんどのアクションとかいうセリフは 3D になってきちゃん、なってきたじゃん。でスパイキッズはもう歴史が長くて歴史が長いっていうと俺なんかスパイキッズ研究家みたいになってるけど、スパイキッズはもう今から7年ぐらい前、2003年にもう 3D をやってるわけ。もうまあ全然その 3D が主流じゃない時に一回 3D やっちゃってっから、今回また 3D やっても同じだろうと思ったんだろうね。それで 4D だと、なんか何がつくんだと、4次元空間にでも行けるのかな。その 4D の、ね、もう一個の 1D は何なのかというと匂いだっていう。でこれどういうシステムかというと、まあ、映画見てて主人公たちというかキャラクターが飛び出すし、匂いもするんだと。でどういう風にするかというと、まあ、映画館入る前に配られるんだと、カードが、カードがね、なんかカードが配られて数字が書いてあるんだと、そこに。で、まあ、それをカードをもらって、数字が書いてあるカードをもらって、デスクにつくじゃん。で映画が始まるじゃん。映画が始まると、まあ、例えばなんかこう映画が進んでってだよ、なんかボブみたいなやつが出てきて、
このアップルパイ美味しそうだなみたいなこと言うと、
そのボブがアップルパイ食いてーってなってる横で、こう数字の1とかが出てくるんだと。でそうするとみんなでそのカードの1番をこするんだと。そうするとそのカードからリンゴの匂いがしてくる。なんかケビンとかがさ、おめえザリガニの腐った匂いがするぜとか言うと、画面の端に3番出るんだと。そしたら子供たちが一生懸命3番をこするんだと。うわ、そうするとザリガニの腐った匂いがそのカードから超アナログなわけ。もう今その 3D の性能ったらすごい上がってたよ。ジェームズ・キャメロンがアバターで開発したその最新型の 3D の撮影システムだったりさ、あとどんどん今増えてる IMAX シアターでさ、本当に最近の 3D 映画ってこうもう目の前まで飛び出てくるような感じで、俺たちは結構映画館行くとさ、うわもう時代はここまで来たんだと。あんなに子供騙しだった 3D がこんなに今エンターテインメントとして進化してると思いながらも、 4D はまだまだ発展途上。子供たちの手によってその生まれるんだと、 4D 空間が。もうすっごい見に行きたい。その何が見に行きたいってさ、もうそのまあスパイキッズ 4D が面白いかつまんないかはまだ見てないし分かんないし、スパイキッズシリーズは俺1しか見てないから何とも言えないんだけど、俺が見に行きたいのはそのなんていうのかな、もう混沌とした空間だよね。だってだよ、スパイキッズ 4D って言ったら、まあ、多分見る年齢って言ったら、まあ、小学生ぐらいまででしょ。中学生でもあんま多分いかなそうな感じのする映画なのよ。小学生ぐらいの子供たちがさ、わーって言ってさ、すげえこの映画匂いするんだって 4D なんだって、やべえマジ超未来超未来とか言ってるわけじゃん。未来超えた、未来を超えた未来だよねとか言いながら、でこう係員のお姉さんに、はいこのカードをね、あの数字、あの画面に出てきた数字をこすってねって言ったら、そしたら匂いがするんですねって言って、子供たちがわーって座って、このアップルパイ美味しそうだなってボブが言ったら、みんなで一番こするわけじゃん。でそれでアップルの匂いがしたら俺は感動すると思うの。だってもうさ、特殊効果のスタッフじゃん、そこにいるガキどもは。そうでしょ、これはだってそのガキどものおかげで、なんていうの、生まれてるわけじゃない、より映画が楽しくなってるわけじゃない。わ本当にアップルパイの匂いして、そ目の前にアップルパイが出てきたし、お腹減ったら、このお腹減るぐらいの匂いは、この 目の前にいるガキどもが、この毎日まだスイカバーを食べてるようなガキどもが、鼻水を垂らしてるガキどもが生んだ効果だと思えたら、目の前に一流の特殊効果のスタッフたちがいると思えるんだ。したらさ、映画終わってスタッフロールに乗せてやれよと思うよね。 スタッフロール長いの出てくるじゃん、いつもなんかいろんなスタッフの名前、そこにあの特殊効果スタッフでもう適当に名前を書きまくるよね。大変だよ、世界中だから、世界中で公開されるから、トム・ジェームス・アンソニー・エミリーってずっとアメリカ人の名前続いた後に、ヒロコ・タケシ・マサキ・ユキヒロみたいな、アヤネとか、なんかずーっと、とりあえずはもう考えられる名前がずっと続いてんの。で、子供バカだから、あ、俺の名前だっていうで、まあでもさ、実際本当そうでしょ。それでアップルパイの芯でリンゴの匂いしたら、このガキたちすげえって思えるじゃない。お前らよくやったよ、このタイミングバッチリでちゃんとボブが食いたいアップルパイの匂いさせたら見事だと思うけど、ただ子供の性能ってそんな高くないじゃん。あいつらの積んでる CPU ってまだまだまだまだね、改良の余地がある頃の CPU でしょ。まああいつらだっていうメモリーでいうとこの2メガとかじゃん。2メガバイトとかで、2メガバイトとかで彼らは動いてるじゃん。ハードディスクだって5ギガバイトぐらいでしょ。 DVD1 本分ぐらいとか終わっちゃうぐらいのレベルじゃない、子供っつったら。だから絶対間違ったとこ擦ると思うんだよ俺は。このアプリパイ美味しそうだなっていうところで、なんかアスファルトの焦げた匂いとかさ、次のシーンのカーチェイスの匂いとか入れちゃってさ、なんかオイルの匂いとかして、それが入り混じった映画館にも行きたいわけ俺は。ものすごいその気持ち悪い匂いがすると思うんだよ、アップルパイの瞬間にだよ。何この、オイルと、何カレーとオイルと、この血生臭い匂いと、なんだこのシーンみたいな、誰が間違えたみたいな。そうなるともう 4D でもなんでもないじゃん。もうそこはさ、ただのクセ映画館じゃん。俺その瞬間に、あ、映画は体験だって、あの歌丸さんだったりとか、歌丸さんが言ってたのかな、結構、あ、歌丸さんが言ってたんだ、あの結構いろんな人も言うんだけど、映画っていうのは体験するものだっていう、それはすごい俺本当いい言葉だと思うの。映画館に行って見ることが確かに映画の一番の面白さだと思うし、それ一個の体験だから、それこそまさしくそうじゃない。なんかスパイキッズ 4D 臭かった、終始すげえ匂いしたか、か最後まで本当にバッチリのタイミングでアップルパイ、アップルパイのシーンがするし、カーチェイスのシーンではアスファルトの焦げる匂いがするし、なんか すごそれだったらすごくない？もう完璧な、今日は完璧なスタッフワークをこのガキどもがやったと。ドヤ顔で子供たちが帰ってくるんだよ、俺たちがこの映画を作ったぜ。それはそれで感動すると思うんだよね。どうも絶対行きたいんだよな。いやでもこのシステムすごいよね。だってさ、今回はスパイキッズ 4D っていう、そういうなんていうの、まあちょっと子供向けのアクションだからまだわかるけど、この先いろんな映画で採用されてさ、なんていうの、そのこう セクシー女優とかが出てくる。最近だと誰わかんない、アンジェリーナ・ジョリーとか、例えばアンジェリーナ・ジョリーとかがさ、濡れ場のシーンでみんなもう超こすんだよ。アンジェリーナ・ジョリーがそのね、ブラウスのホック、ブラウスのボタンを外してだよ、こうスルスルスルスルってこうブラジャー姿になった瞬間に、画面の端にゴーって出たら、もう中学生たちがもうゴーすげえ勢いでこすんだよ。うわ、ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシって、したら映画館中がなんか、最初アンジェリーナ・ジョリーのいい匂いしたと思ったら、途中から完全にイカ臭くなんだよ。完全に栗の花、あれどこに栗の花があんだみたいな、ガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシ、それはそれで感動すると思うんだよね。もうスパイキッズ方でめちゃくちゃいい。おい、これはこんな、この話したらみんな行きたくなるべ。そういうことだよ。でもあれはだからもうね、もう公開してんじゃなかったかな、多分もう公開してからね、あの9月16ぐらいからやってるはずだからね、もう俺は絶対見に行きます。でだからどっちに転んでもいいように楽しみだなっていうところで、あと超リアルなおすすめ映画、これは本当にもう、これは本当に言うとスパイキッズ 4D はってと、いやいや、これは本当に最近、まあ、僕は本当結構しょっちゅう映画館行ってますし、まあ、しょっちゅう DVD も見るんで映画いっぱい見てるんですけど、これは本当に最近に一番おすすめの映画で、まあ、ちょっとこれもまた難しい映画になるかもしれないけど、カンフーパンダ2。あのね、これね、またかってみんな思ってるでしょ、またそっちの天丼かと。もう飽きたよそのボケって。これマジで面白い、カンフーパンダ2本当に面白い。俺3回見に行ってっからね。うち2回午前中行ってっからね。カンフーパンダ2夜やってるんだもん、だってもう子供見る前提だから。俺朝の9時の回行ってっからね、カンフーパンダ2見るために。 めちゃくちゃ面白いよ。これはもう面白、本当に本当のリアルに面白すぎて俺説明できない、あのうまくけど、もうアクション映画として完璧だと思った。俺は見てて本当にアクション映画として完璧だし、その全てのシーンにユーモアか、そのなんていうの、あのエキサイトが入ってるよ。笑えるかワクワクできるかね、何個かのシーンにはちゃんとうるっとさせるような、でそれもすごい古典的なストーリーで分かりやすいストーリーなんだけど、すごい俺マジで言うけど泣いたからね本当に泣いたからね俺、カフーパンダ2で、俺 3D グラス 3D メガネの下からつらつら涙が出たからね。周り子供ばっか周り子供ばっか出てきた瞬間パンダさんだーだけど子供すごいよね。この前映画にも声かけちゃうからパンダさんパンダさん言ってたけど、でもね、あのこれマジで俺の横のガキ号泣だったよ。号泣でおえつの入るぐらいの泣きっぷりで、お母さんが連れ出しちゃったの、その泣き止まないからぐらい、ちょっと途中悲しいというか辛いシーンもあったりとか、あの笑えるシーンは俺本当お手本のように笑えたから、あれはもうねマジでおすすめもうみんなさ、勧める人みんなにまたまたって言われるんだけど、これ本当だから、俺の今好きな映画はマルホランドドライブとカンフーパンダ2だからそれが今並んでるから俺の中で全く同じレベルとして並んでるからね、これみんな騙されたと思う。ただね、1見た方がいい。カンフーパンダ1は必ず見てから行くとより感動できるから、もうこれはもうみんな今日から。それとスパイキッズ 4D はスパイキッズ 4D はもうその体験としてね、こすってこすってのもうアメリカ人の発想ってやっぱすごいよね。だって考えたんでしょ、なんかどんどん 3D が増えてきてさ、どんどん技術が進化して IMAX とかも立ててさ、スパイキッズ 4D 作成チームはさ、ただ 3D やっただけじゃ人気で出ないぞと、まあ、だってハリーポッターだってパイレーツオブカリビアなんてみんな 3D でやってんだから、こんな同じ 3D でやったって人気取れない、どうする、じゃあなんか1個足すか1個足すってないよ、 4D なんか1個プラス1しよう、何、匂い、スメルスメル、That's great! で、そこまではいいけど、じゃあどうする、子供たちにこすってもらおうって、そのどっかのハリウッドの企画室でそのが通ったわけでしょ、その方法として紙を配ってこすらせようってその発想はもう俺ほんとね拍手だと思う。日本人だとそこまで思い切ったことできないと思うんだよね。でもなんか USJ かなんかでさ、あのちゃんと匂いの出るそう、なんかあの機械でちゃんと匂いを出す、ちゃんとって言ったら失礼だけど、その音、それでもさ、いや 4D、 そっちの方が 4D かもしれないけど、俺はねその子供にこすらせた方が夢があると思うよ。そう、子供自体はワクワクして楽しいけど、ワクワクして楽しいってのもあるし、大人自体はその成功すんのかしねえのか、いやもう見に行くしかないわ。というわけで今週も最後まで聞いてください。この間あの誕生日だったんです、9月14日、悔いて死なないように頑張ってなんとか生きていこうっていう日、前は悔いて死ぬ日って呼んでたんだけど、あんまりだって思って、それは良くないって、こんなお祝いしてくれてる人がたくさんいるのに自分の誕生日を9月14日悔いて死ぬ日なんて言っちゃダメだ、悔いて死なないように頑張っていこうって思ってながら寝る日っていう、まあ9月14日誕生日だったんだけど、まあね、誕生日自体はね、あの特に何もなく、今年はあのグリーンランタンっていう映画を一人で見に行って、なんかぼんやりした映画で、これがぼんやりした気分のまんま帰って、なんかもうちょっとなんかすればよかったなっていう風に帰ったんだけど、その何日かも9月の16か7ぐらいにね、なんか久しぶりにちょっと遊びに行って、まあこれ本当ちょっと申し訳ないなと思うんだけど、まあ俺ツイッターやってるじゃない、でツイッターで時々さ、あの急に寂しくなっちゃったりとか、急に遊びに行きたくなると、本当はこのラジオでちゃんと告知するべきなんだけど、その日の朝とかに今日遊ぶ人みたいな急に企画を立てたりするじゃん。で今回も急になんかその前日ぐらいにさ、なんか一人で遊びに行くの嫌だなみたいな、誰かと遊びに行きたいなって急に思っちゃって、その田屋の洞窟っていう神奈川県の 大船にあるあの洞窟で、まあ、昔この目の前にいる AD 笠原くんと今から3年ぐらい前に一緒に行ったとこなんだけど、このタヤの洞窟ってのはどういうとこかっていうと、あの鎌倉時代のお坊さんたちが修行のためにあのなんていうの、のみのみ1本でこう作り上げた全長1キロぐらいのでっかい洞窟なわけですよ。1キロも1キロぐらいあるか、でももうその相当長い洞窟があるのよ。でそこに急に行きたくなっちゃって、で誰か行かないかなと思ってツイッターで募集したらさ、俺募集したことすらまた ぼんやり忘れてたというかさ、あのすぐ寝ちゃったりして次の日の朝に集合時間を言うっていう、あの2時間後に誰かタヤの洞窟一緒に行きませんかって言ったら、さすがにもうみんな無理だと思ったら一人今からでも間に合うんで一緒にさ一緒に行きましょうって言ってくれた人がいて、でこの人がジャックっていう、あの猿島ジャックっていうね、あの実はもう僕と笠原君が彼をしてて、俺らが4畳半スクリーマーってこのタイマーシンブの1個前のラジオをやってたんだけど、その頃からずっと応援してくれて、こうずっとメールくれたりとかあのメッセージをくれてた子なんだけど、ジャックってやつが、ジャックってやつが今から間に合うんで一緒にタヤの洞窟行きましょうって、男2人っきりで直接会ったらまだ1回ぐらいなんだけど、2回目ぐらいで2人っきりで洞窟に行くっていうんで、こうタヤの洞窟大船駅集合して行ったのよ。でジャックとは同い年だから結構会ったらもうすぐ打ち解けたのね。おージャックみたいな、久しぶりに今日本当ありがとうねみたいな感じで、いやいやこちらこそありがとうみたいな、結構本当前から友達みたいな感じで洞窟2人で入ってったので、タヤの洞窟っていうのはさ、もう人が作った洞窟なんだけど、そのお坊さんが作った洞窟だからお寺にあるんだよ。だからすごくこう入ったら分かると思うけど、すごいおすすめスポットだからみんなも行ってほしいんだけど、すごい神聖な空間というかね、ものすごくこう入るとこう自分の身も心もこう清められるような感覚になるわけで、そこでジャックと2人で入っててさ、どんな話しようかなと思って、ジャック最近なんか悩みないのと、ここはすごくありがたいお寺のありがたい洞窟で、お坊さんが修行のために作った洞窟なんだから、なんかこう悩みとかをさこの中で話し合いながら言ったらさ、出る頃には解消するかもよみたいな、あそれ確かいい考えだねって、最近悩みか、悩みあるな、一個あるな、何よ、仕事の悩みでさ、実はね僕ね、あの某有名カフェで働きたい、まあ、ちょっとお店の企業名は出せないけど、ジャックが言うには某有名カフェで働きたい、で昔からそこのカフェで働きたくて、何回も何回もこう面接行って、頑張ってるんだけど、どうしても落ちちゃうと、なかなか厳しいみたいで、でなんかこうどうすれば受かるかなみたいな、どうすればあそこで働けるかなっていうのが最近のすごい強い悩みで、僕だけどどうしてもあそこで働きたいんだよねって、そうか、じゃあ俺がこのタヤの洞窟のパワーをもらって、神聖な、ね、昔からのお坊さんたちのエネルギーをもらって、ちょっと俺がさその受かる面接をこの抜けるまでに考えよう。コーヒー屋さんじゃないですか、カフェって言ったら、だからコーヒーがどんだけ好きかちゃんと面接でアピールしてんのかと、決められたマニュアル通りの面接なんかしてもそれはダメだよと、みんなだってそこ受かりたいんだから、みんなそれはピシッとスーツ着てピシッとこう格好してさ、ちゃんと敬語で喋る、それは当然なんだよ、それプラスアルファどれぐらいコーヒーを愛してるかだろうって鎌倉時代から続く洞窟の中でコーヒーの話をしてるってこと自体は、まあ、多分あの偉いお坊さんの幽霊たちはこいつらよ、せめてお前ら日本茶の話しろよと思ってたと思うけど、まあ、コーヒーの話をして、そうかそうだね、確かにそれ大事だねって、なんかそういうアピールみたいなのしたのって言ったら、ああそういうんだったら、あの面接の時にその会社のロゴをあの携帯電話の待ち受けにしてるっていうことを見せたことがあるって、ジャックと、それじゃダメだよジャックが言うには、それぐらい僕はこの会社のことが好きですと、常に待ち受けにしてるんですってアピールはしたよって言ったら、そんなんやってきてるやついっぱいいると、それぐらいじゃ心動かないと面接官の、俺が面接官だったら随分安易な方法を取ってきたなこの子は、違う、本当にコーヒーが好きだったら、例えばもうコーヒーを注射しちゃうとかね、よくいるじゃん、あのコーヒーばっか飲んでてさ、もう俺も毎日こんだけブラックコーヒー飲んでるから、なんていうかな、もう血がコーヒーみたいなもんだよねみたいなこと言うやついるじゃん、それのマジでやっちゃうバージョンもう面接官の目の前で注射器にコーヒーを注ぎ込んで熱々のでちょっとチューって先っぽ、針の先っぽからちょっとチューと茶色い液体を出して、そのこれただ大事なのは、面接官がビビって止める前に刺さなきゃいけないからね、 そう、すぐ用意してすぐ刺さないと面接官が止めに入っちゃうから、君何やろうとしてんのってなっちゃうから、じゃなくてパッパッパッパ準備して、面接官が唖然としてる間に自分のこの二の腕にバスッてコーヒー注射をして、僕の血はもうコーヒーですからって、これやったら相当だよ。この子のこの子はもうコーヒーで生きてんだと思う。そうそう、実際そうじゃん、この子の体に流れてんのはコーヒーなんだと。それぐらいコーヒーが好きならうちで働けやってしたら、ジャックが白井君それ多分死んじゃうよってジャックビビんなよと。じゃあいいよジャック、ジャックがそのビビんだったらいいよ、じゃあ嫌なのか注射は、注射はできれば嫌だな、注射怖いもん。そっか、じゃあだ、他のアピールとしてだ、コーヒー豆を用意して、自分でコーヒー豆を持ってくる、コーヒー、これが僕の、あの僕の好きなコーヒー豆です、そのコーヒー豆でコーヒーを入れればいい、目の前でこういう美味しいコーヒーが作れますっていうアピールをすれば、君なかなかやるねと、君の力でこんな美味しいコーヒー作れるんだったらなんかぜひ来てくれよってなるかもしれないじゃん。ただよ、そんなことやってるやつは多分おそらくいるだろうと。だからちょっとやっぱりお前だから作れるコーヒーっていうのを出していかなきゃいけない、ジャックだからこそこのコーヒーは生み出せるっていうアピールが大事だと。だからまずコーヒー豆を口の中に入れると、で歯でモリモリモリモリこうコーヒー豆を潰していくと、モリモリモリモリね、で熱々の熱湯を口の中に注ぐのよ、でぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅして歯の隙間でろ過すると、でジュージュージュージュージュージュってこうコップに、コーヒーカップに出して飲ませると。汚いよ、確かに確かにね、確かに見た目は汚いよ、そのそんな27歳の男の口の中で作られた、もうくちょくちょくちょくちょして出したコーヒーなんて汚いけど、もしさそれが超うまかったらだよ、ジャックでしか作れないんだよ。無理だよ白井君、それはわけがわかんないよ、それもそれむしろ怒られるよ絶対、普通にコーヒー入れた方が絶対違うよジャック、普通にコーヒー入れちゃったらそれはただのコーヒーなの、ジャックのその唾液だったりジャック成分が入ることによってジャックスペシャルっていうコーヒーが生まれたなら、それはもうそのコーヒー屋さんね、そのカフェ、ジャックのこと通るよ、だってジャックの体しかそのコーヒー生まれないんだもん。もういやー、でもそれネット口に注いだら熱いしってこれ洞窟の中だからね熱いしなーって言ってるわけよ。もうジャックわがままだと、ジャックここまで来てまだ、じゃあ分かった、ジャックもっと大きく考えようと。要はそういうとこの、まあそういうとこってどんな仕事でも言えるけど、面接官が見んのは結局のところお前を雇えばどれぐらいプラスになるかだよね。お前のことを雇えばうちの会社にとってこれぐらいプラスになるっていうね、まあいい店員が来てくれた方がもちろんいいし、よりお店が人気出るかどうかっていうのを見るわけだから、会社としてプラスになるかマイナスになるかっていうのをもっと大きい視野で考えよう。大きい視野ってどういうことだから、もうじゃあ小さいなと、目の前のこうちっちゃいことに悩んでるからダメなの、もっと大きく大きく視野を大きく大きく大きく、だからもうそのブラジルにコーヒー畑買っちゃえと面接の時にブラジルにね、あの東京ドームでいうとこの40個分のコーヒー畑ありますって言っちゃえばだよ、もうそれはだよ、なんか本社との取引になるよね、もうだよ、それはもうなんかバイトとかの話じゃねえ。だからジャック、まずはブラジルに土地を買ってだよ、広大なもう東京ドーム100個分ぐらいのでっかい土地を買って、そこをコーヒー畑にしちゃえと。でジャックさんの豆を作れと。でそれを持ってバイトの面接に行けと。その面接官の前にドンってコーヒー豆を置いて、何これ、何どこで用意してきたの、これは何、君の好きなコーヒー豆、違います、僕の会社で作ってる豆ですって言っちゃえと。したら面接官は、あ、私のもう終える相手じゃない、今すぐあの上の者に連絡しますんでっていう契約的な話になる、どうだジャックって言ったら、もう訳は分かんないよちゃんと考えてよみたいな、もうそれだって本末転倒だよ、それ俺働かないよならみたいな、何よそれみたいなもう訳が分かんないじゃん、こうブラジルにコーヒー畑あんだったら自分で会社作るよ自分でもう世界に通用するカフェを作ればもうゴールだよみたいなダメか、 ダメかーっつってタヤの洞窟出てくるっていうそれぐらい喋ったあたりでゴールっていう出口っていう、ああ出ちゃったね外っつって、いやジャックどの方法試してくれんだろう、
やんねえな
駐車はやばい、駐車はやばいからね、どうかどれかの方法、ジャックは多分今度また面接頑張って受けに行くって言ってたから、で俺のアドバイスをすごいたっぷり聞いたから、どれかを試すと思うよ本当にブラジルでこう決まった気持ってたらすごいじゃんだってすげえ、そうすっごい楽しかったあれいいね、あれなんかタヤの洞窟の中で悩み相談をするって、タヤの洞窟ってちなみに30分ぐらいかかるから、ね、入ったから抜けるのになんだかんだで30分ぐらいは、ね、結構ちょうどいいんだよ、だからなんかその抽選でお一人さんはタヤの洞窟で悩み相談をしようみたいな企画はあれ相当面白いなってで、まあそのジャックとはその午前中ぐらいで遊んで別れて、俺はその後一人ぼっちで横浜の中華街に行ってあの一人ぼっちで食べ放題に行ったらさ、なんかいろんなお店に断られて、一人で食べ放題ってなかなかさせてくれないんだね、俺初めてだったけど、でなんか何軒か回ってようやくジュース飲むならっていう、すごいなんかよくわかんない条件、ジュース一杯飲んでくれるんだったら食べ放題していいよっていうところで、もうこれでもかっていうぐらいもう中華を食べたって、普段もゼリーとかしか食べないから、あのゼリーとか最近カルボナーラのパスタしか食わない、なんかどこの乙女だみたいな食生活だったから、これでもかって胃に問いかけるぐらい中華料理を食って帰ったっていう、もうね、このタヤの洞窟の悩み相談はちょっと俺やっていきたいな、
協力
これ絶対楽しくなるなと思って、であみんなね、ジャック応援しよう、だタイムマシン部2再開までにジャックがあのカフェで働けるようになるにはどうすればいいか、みんなも送ってよ、これ3ヶ月間のメールテーマにしようか、
すげえ
なげーとかサル君が大きい声で言っちゃったけど、3ヶ月間みんなもジャックのためにそのカフェの ね、バイトの面接でどうアピールすれば自分がコーヒーが大好きで自分を雇えばより会社にとってプラスになるとアピール、俺の中だとこの3つしか出てこなかった、コーヒー注射をするか、ね、口でコーヒー作るか、もう畑買っちゃうかまだまだ皆さんの知恵を絞ってね、ジャックをどうにか受からせてやろうぜっていう、
ワンクールかけ
て、これ2まで募集、でも2から別番、台湾新聞2から別サイトとかで始まるから聞く人もまた違ってくるから、わけが分かんないよね、わけが分かんないけど俺単純に読みたい、みんなのメール、というわけでたくさんメール来てますんでね、メールの方紹介してまいりましょう。ラジオネーム猫かぶり、配信という名のお手紙ありがとう。もう終わりにしたい、あなたの気持ちよく分かったわ。ポッドキャスティングジュースのサービスが終わるのを言い訳に使ってほんとずるい男ね。タイムマシン部を始めた頃、いつもあなたは少し緊張していて可愛かったわ。私がメールを送り、あなたがそれを読む、それが幸せだった。でも結局私の一人相撲だったのね。コミュニケーションは一方通行、時には同行したメールを送ったこともあったわ。私やダメ、そんなに魅力ない、面白くない、そんなに他の子がいいの。読まれなかった時は何度も泣いたわ。あなたは気づかれてないつもりかもしれないけど、私いろんなこと知ってるのよ。奥多摩で寝ずに朝を迎えたことも、カムイ選手と会ったこともマミ師匠と歌で思いを伝える仲だってことも。でも我慢してきたわ。私と会いたくないからイベントは全て東京近郊でしてたんでしょ。私京都よ、行けるはずないわ。でも会えなかったのは距離だけの問題だったのかな。どうしてこうなっちゃったんだろうね。あの頃のあなたはかっこよかったわ。まだ小学生だったラジオネームタカちゃんに茜蛍の話をするあなた素敵だったわ。でも最近はなかなか会ってくれない。どうせツイッターと仲良くしてたんでしょ。あの子の前では私に見せない顔するのね。相談も私にはしないのに、あの子にならするんでしょ。私は必要ないんでしょ。飽きたら振り向いてもくれないのね。あなたのブログと一緒ねブログやってたな、やってたな、1ヶ月ぐらい。私との関係は終わりにして、タイムマシン部2を始めるらしいわね。新しく募集する2人には私は入れてくれないんでしょ。だってあなた住んでるの東京でしょ。 だから私京都よ、通えるはずないわ。それでも私はタイムマシン部2を聞いてしまうのね。最近になって分かりました。本当にバカで不器用で周りが見えなかったのはあなたではなく私だったのね。猫かぶりさんから素晴らしいメールが。タカちゃんにしたな。小学生リスナーのもうね代表と言ってもいいですよ。今やそんなタカちゃんも中学生ですよ。当時小学生だったタカちゃんにアカネホタルの話、アカネホタルの潮吹きがすごいんでみたいな。タカちゃんはさ、まあ、当時小学校6年生かな、ね、6年生でさ、その時にまあ、もう今でも俺は最高のメールだと思うけど、大和新聞に下ネタを言わないでください、なぜならその下ネタがわからないからわかんないんですっていう、そのメールを送ったのはもうさ、神がかり的なメールだったじゃん。あれ本当に盛り上がったじゃん初期の頃でさ、ツイッターでタカちゃんに出会ったのよ。ツイッタータカちゃんもやってるみたいでさ、そのタカちゃんとの何回か挨拶したのよ。で、いやタカちゃんあの時のメール面白かったよって言ったら、ものすごい反省してるらしくて、本当にすいませんでした白井さん、私があんなもうメール送ってしまったがために本当失礼なことしましたって。いやあれ本当最高だったから、本当あれは面白かったもんね。下ネタを言わないでくださいって小学生6年生の女の子から。そんでその回俺下ネタしか喋ってない。なあ、そんなことあった ね。いやー、ありがとうございます。猫かぶりさん、タイマシン物もよろしくお願いします。ラジオネーム夏のポエム、白井さん笠原さん、ゲストの麻生さん、こんにちは。呼べなかったよ。最終回で麻生久美子さんは呼べなかったよ。もうそれ呼びたかったよ、一回はゲストで麻生久美子さん。呼べなかった麻生久美子さんは、やっぱり呼んだら俺喋れなくなっちゃうから、全くもって喋れなくなっちゃうから。夏のポエムと申します。もうタイムマシン部が最終回ということで、最後にタイムマシン部はやっぱりこうじゃなきゃというのを持ってきました。そうです、失恋の話です。もう今でも心がバッキバキのドロッドロですけど、やっぱり笠原さんを見習ってメールするしかないと思い送りました。笠原くんはなんつったって振られて5分でね、5分後にね振られたっていう速報を、振られたってメールを送るぐらいのプロですから。そう、あれは忘れもしない中学3年生の春、小学校で一緒のクラスだったあの子かっこ T さんが小学校の頃より格段と可愛くなっていたんです。その時に本当にビリビリときましたよ。一目惚れですよ、一目惚れなんですよ。さて、僕は T さんとは小学校の時クラスが一緒だっただけあって、そこそこ喋れていたんです。なので僕は勘違いをしてしまったんです。そう、 T さんも僕のことが好きなのではないかと考えてしまったんです。あの頃の僕はおかしかった。その時から T さんのことが忘れられず、笠原さん、笠原さん彼女誕生の回を何回も聞いて、彼女ができたら白井さん笠原さんにメール送って悔しがらせてあげようと妄想しました。白井さん笠原さんの悔しがっている姿が目に浮かびました。で、告白したのは忘れもしない9月22日午後12時32分、修学旅行の準備で班別で話し合いをしていたところです。細けえな。T さんと僕は同じ班で仲良く喋っていたんです。っていうか、すごいタイミングの前告白してないかこれ。班別で話し合ってる時、T さんと僕は同じ班で仲良く喋っていたんです。その時僕が T さんのことを好きとしている友達が T さんにバラしてしまったのです。それで僕はやけくそになり、そうなんだよということで、付き合ってください。 T さん、あ、ごめん、うち彼氏いるの。僕、あ、そうっすか、あ、なんかごめんな、なんかこんな話して。 T さん、いいの。その後の無言、もう耐えられませんでしたよ。とりあえず無言の20分間を過ごし帰宅、すかさず自己防衛機能が作動。この日の記憶はシャットアウト。心の扉にかけよ、カビと心の扉に鍵をかけ、もう安心。その時 T さんからメール、原文をコピーして名前を隠して載せます。 T さん、本当落ち込まないでくださいね、星。それに対して僕が送り返したのは、いえ、こちらこそご迷惑をかけて本当にすいませんでした。T さんのことはきっぱりと諦めさせていただくので気になさらずにね。それに対して T さん、あ、そうですか、わかりました、星。 あれ開けなさすぎねえか、もうちょっと会話を続けてもいいのではないか。そっから T さんに対する申し訳なさ、 T さんの彼氏に対する申し訳なさ、自分に対する気持ち悪いという気持ち、それらがごちゃ混ぜになり勉強にも手がつかなくなりました。とりあえず自己防衛機能をフル使ってこの3連休でこれらの気持ちを封印するつもりですが、白井さん、笠原さん、こういう時どうやって封印しましたか？もしよかったら教えてください。暗い気持ちにさせて申し訳ございませんでした。星ですよ、ランカリーですよ、キランですよ、青函飛行キランですよ。本当あの落ち込まないでくださいね、キランですよ。このダークネスランカは
怖えな。
いやこれ相当だからさ、この子 T さんが怖いっていうかさ、勘違いしちゃうじゃない、男は。
なんちゃうからね、
あれなんかすげえよ、この子仲良く喋りかけてくれるな、あれこの子もしかして俺のこと好きなんじゃねってなったあたりからもう俺が幸せにしねえとみたいになってんじゃん。これいやどういう風に忘れるかっていうと、まあ、僕の場合はこれはその大好きな芸能人の女優さんと幼馴染だったっていう設定を妄想するの。もう来週には一緒に小田原に旅行しに行くとか妄想しちゃうの。スーツケースを持って二人っきりで旅行するとかってワクワクしたら、なんか辛い気持ちとかスッと忘れて、だけど夜中の11時ぐらいになんか今日すげえワクワクする、ああそっか俺には何もないんだった、別に小田原の旅行とかないんだった、別に彼女いないんだった、寝ようよし寝よう、そうだ京都へ行こうと同じテンション、そうだ寝ようってなる、もう寝るしかないよね。ああうんって笠原くんが寝るのみです、寝ればいいです。
ね、
それかあのもうその T さんと付き合えてた妄想をとことんするっていうのも一個の手だと思うよ。もう嫌ってほど妄想する、もうたっぷり思い出を作っちゃう、で突き詰めて最後はやっぱあいつはうまくいかなかったよな、そこで喧嘩しちゃってなって妄想まで作り上げる、別れるとこまで妄想する。そしたらなんか一つ大人になった気になる。あいつと出会ってあの時告白、あの時友達がバラして付き合うことになって、一緒に修学旅行行って一緒に見に行った京都の奈良の大仏、その後あったクリスマスパーティーね、その後あったあの卒業式みたいなことずっと妄想して、でもな高校進学したあたりからなかなか会う頻度が減っちゃって、俺は俺で部活の後輩で好きな子ができちゃってみたいなこととかずっとか、最後はななんだか遠くちょっとずつ離れるように離れて自然消滅みたいな終わり方だったけど、あいつ今どうしてるかなって5年間ぐらいのそして5年後みたいな妄想しちゃう。したらなんかあれ意外と気持ちいい、整理できたの、なんでこんなすっと、あ全部妄想だからだ、やっぱり俺あの子の T さんのことまだ好きだ、よし寝ようって。妄想気づくからな自分で、な頑張れ夏のポエム。さあ時間が迫ってまいりました。さあもうちょっとじゃあコーナー行きましょう。コーナーグなんですけど、勝手にコーナー名変えてますね。自分の性癖押し付けコーナー。ラジオネームダンコン、メガネ女子なんていういかにもな狙っているあざといカテゴリーはもういいんです、いらんです。目の悪い方は普通にメガネをすればいい、コンタクトのお世話になるもよし、オペラグラスで覗くもよし、行でもできればやりなさい。ハンターハンターですねこれは。次に何が来るのか、ネクストソサイティは何なのか、私めがご提案いたします。それはサングラス、そしてアイマスク、これです。私は風俗情報誌なんかで目を手で隠している女性の写真が大好きです。目線が入っているのも大好物です。初めて18歳で買った絵本、時空の歪みを最大限活用して18歳で買った絵本が熱写ボーイなる素人投稿雑誌だったことに起因していると思います。まあこれはどうでもいい話、目線が入るとマナコを隠すとなぜエロいか、そこに個性がなくなりただの肉体が残るからです。 とスケベが巨大するからです。エロのエロたる本質がゴロリと転がるからです。わーい。なもんで私はサングラスをつけてビーチパラソル、最近はテントみたいなものが多い、そういったもとだらしなく昼寝、ここ重要ですよ、だらしなく昼寝しているメスが大好きです。写真もイエス。国際線に乗るときはもっとイエス。トイレに行く際アイマスクをつけて没個性化したボディを確認できるからです。多少自分の好みとずれていようが、ブサイクだろうが、年が離れていようが、大した問題ではありません。ノープロブレム。おっぱいおっぱい。これに気づいたとき、自分のカバー領域が一気に拡大して幸福になりました。これは、もしかして、天使に近づくたった一つのメソッドではありませんか、笠原さん。すごい境地だよね。目線、つまりその、とてもパーソナルな情報を隠すことによって、そこにただのエロい肉体があるんだと。もう純粋なエロなんだと、純粋に性欲を刺激するものが、存在がそこに純粋に存在してる。もうお前ド変態だよ。ダンコお前ド変態だよ。何をちょっと学者っぽい風に言ってんだよ。何をちょっとね、そういう理論っぽいこと言ってんだよ。ド変態だよただの。いいね、グアやりますよ、タイマシン部2でも。まだまだ送ってくださいね、そしてエロ短歌最後に一首読んでおきましょう。エロ短歌、右手の恋人。そっとして、初めてだからという君の震える眼球、ひたひたと舐め。途中まではそのなんつうんだろう、いい感じの初体験のね、ね、初体験の何とも言えないワクワクも不安も混じりながらの幸せな空間かなと思ったら、途中からド変態だよこの野郎。眼球なめが入りました。かなりハードなプレーでございます。眼球なめの方向に向かうという。右手の恋人、どんどん上手くなってるね、エロ短歌が。エロ短歌も続けますんでね、ぜひぜひ、タイムマシン物楽しみにしてください。さあ、そうなんです、タイムマシン物やります。ちょっと開始時期が確定のことは言えないんですが、来年の、まあ、できれば1月、ちょっと押しちゃうかもしれません。準備などいろいろ時間かかって、まあ、早い段階で始めたいので、1月2月3月3月までできれば食い込みたくないな。まあ、来年の頭ぐらいには、やろうと思いますんで、1月か2月ぐらい、楽しみに待っていてください。こうね、今使っているホームページやらそういうものを全部作り直さなきゃいけないので、今登録されている方もタイマー新物、このままタイマー新物登録しても聞けないので、その都度ホームページで情報は更新しますので、そちらを見てください。そう、今やってるあのタイマー新聞のさ、ホームページ、あそこブログなんだよ実は。ブログだから、今笠原くんとね、今っていうかさっき話し合ったんだけど、あのブログを普通のブログとして俺と笠原くんで更新しようと。でタイマー新聞2の制作状況だったり、新しいホームページの告知だったり、なんかいろんなそういう情報だったり、くだらない話だったりとか、あそこでやるんで、よし、もしよかったら皆さんタイマー新聞のホームページをなるべくチェックしていただけると、放送が載ってるね、公式ホームページをチェックしていただけると、情報なんか常に載りますんで、そして新入部員まだまだ募集しています。女性パーソナリティと、構成作家、両方募集しております。メールに本名年齢を書きまして、自分の、音源ですね、2分間の音声ファイル、テーマは何でもいいです。どんなこと喋っていただいても構いません。自己紹介でも、好きなものでも、思い出話でも何でもいいので、2分間喋った音源をつけて送ってください。必ずお名前と年齢は忘れないように。そして女性パーソナリティをやりたいのか、構成作家どっちをやりたいのかも必ず書いて送ってきてください。これ結構本当に来てますよ、本当に来てますよ、新入部員結構来てますよ、結構悩んでますよ僕は、誰にしようか。まだまだで、これは忘れちゃいけないの、10月15日までです。締め切り10月15日で、そこから選考させていただきますので、10月15日まで応募してますね。どしどし送ってください。これだから発表とかはできないんだよね、タイムマシン部2までお楽しみにっていうことで、なんでホームページの方で随時更新しますんでね、そちらの方も、チェックお願いします。まだメールもね全部読みますんで、来ているメールは必ず目を通しますんで、メールはずっと募集しております。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。 さあエンディングでございます。さあここで最後に告知をさせてください。冒頭でも話しましたが、私、白井亮ネコロマンというバンドでギターを弾かせていただいてますんでね、ライブが10月は3回ありまして、今キャンペーン中でございまして、この10月の、3回のライブのうち2回来てくださった方に、手放さない言葉という曲の CD をプレゼントっていうのね。これ9月の24日からこのキャンペーン始まってまして、9月の24日来てくださった方、あと1回、ライブ来てくれればその CD もらえますんで、ぜひぜひ来てください。またライブ会場ではね、この後ろで流れてますまぶたっていう曲と、毎回このラジオで流させてもらった涙腺っていう曲が入った CD は、これはもう1回来てくれた方にも必ずプレゼントします。CD 配布してますんでね、ぜひぜひ、ライブ遊びに来てください。全ての細かい情報などは、ネコロマンのホームページに載ってますんで、皆さんね、Google でネコロマンって入れていただければ出てきますんで、ぜひぜひどうかよろしくお願いします。私ギター弾いてますんでね。そしてメンバー思いのドラマーがメンバー思いのいいやつなんですよ本当。ドラマーの匠も、叩いてるんで、ぜひぜひ見に来てください。そして笠原くんが、ニコニコ動画で今時空動画っていうものをね、どんどん作ってる仲間たちと、笠原くんが勇者の格好でこれ相当面白いよね。お前全部見たけど相当面白いから、みんなニコニコ動画で時空動画って入れば出てくるよね。時空動画って入れれば出てくるから、笠原くんが相当面白い動画やってるんで、なんかもういろんなとこ行ってるよね。いろんなとこ行っていろんなことを勇者の格好でやってるから、ぜひぜひそっちの方も見てください。はい、でタイマー神仏やりますんでね、ぜひぜひ皆さん、お楽しみに待っててください。情報は常にこのホームページ、タイマー神仏の、今現在あるホームページの方で更新します。そして間違えちゃいけないのが、放送タイマー神仏始めるにあたって全部生まれ変わります。ホームページも全部変わるし、この登録している iTunes のね番組の情報とかも全部変えなきゃいけないので、今現在こう登録されている方聞けなくなっちゃいますんで、タイマー神仏2になってまだ聞いてみたいという方いらっしゃいましたら、登録し直していただければ、そのね新しい番組ホームページなんかもホームページの方に告知したり、まあ俺お互いツイッターやってたりとかね、ミクシーやってたりとか、そういうところでも告知しますんで、なんとかね1月にやっぱ始められたらなと思ってます。新入部員募集してますんでね、もう次からはだからここにもう一人、もうでも新入部員の募集かけて来てますから、ここに増えるのは確実なんです。今もう今来てる方でも相当面白くて悩んでるんです。でまだまだ待ちますから、もう相当これは僕自身も楽しみなんで、新たに生まれ変わるタイムマシン部を楽しみにしてください。本当に皆さん、もうこの2年半という間ありがとうございました。もう本当にここまで続けられたら本当に皆さんのおかげです。まだまだやりますよラジオ、まだまだしょうもない話はやりますよ。この3ヶ月間休むわけじゃありません。しっかりタイマー神仏の準備をしまして、しょうもないラジオを始めますんでね、どうか皆さんよろしくお願いします。本当にありがとうございました。それでは最後、やっぱこの私の大好きな一本締めで締めさせていただきたいなと。皆さんもうどんなとこでも一本締めやってね、どんなとこでも電車の中でも絶対やってね。そう、あなたが CIA のスパイで今換気ダクトの中ほふく前進に進んでてもやってくださいね。それではいきますよ、はい、よー、ありがとうございました。